西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は西宮遺跡の秘密と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の合田重信さん、そして学芸員の山田悟さん、森下正樹さんに来ていただいているわけですが、今日は特に館長の合田さんと学芸員の山田さんに中心になってお話を伺うということで、はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は館長にですね、いろいろと西北、はい、西宮北口、芥田の辺ね、高木小学校のあたり、はいはいはい、あの辺に最初のこう村があった、
西北村ですよ ね、
お話を伺って、あそこからかと思ってびっくりなさった方もいらっしゃると思うんですが、さあその後高畑町とか高松町とかにもっていうところまでお話を伺いましたよね。さあ今日は、千都の古代の役所跡、はてなというタイトルで、今日は山田さんにね、山田先生に、中心になってお話を伺おうと思うんですが、前回の放送で西宮北口の駅の周辺にこう、あれ弥生時代、古墳時代の村でしたよね。
そうですね。
だったということを話しいただいたんですが、その後はあの辺りはどうなんですか。はい、
前回の放送で館長が申し上げた通り、西宮北口周辺はですね、紀元前、の時代から、3世紀のその卑弥呼がいた時代まで、人々が住んでいたというふうなことが、確認されています。発掘調査によって確認されてきました。で今度ですね、つまり、分かっている一番初めの、市民ということになるんですけれども、こういった人たちが、紀元前に遡ってですね、暮らしていたということが、この発掘調査からですね分かってきたということが言えます。でその後ですね、古代というものが歴史上移り変わっていってですね、いわゆる飛鳥時代とか奈良時代、平安時代というものが、古代というものになるんですけれども、こういった遺跡もこの西宮北口周辺で、見つかってきています。でこれはつまりですね、西宮北口周辺は、弥生時代、前回の館長のお話の話ですけれども、弥生時代から、平安時代、さらには鎌倉時代の中世までが、人々が住んでいたというふうなことがここ最近分かってきました。
やっぱり住みたい町だったんだ、昔からっていうところなんですね。どんな遺跡がその後いろいろ見つかってるんですか。
そうですね、継続的にですね、高畑町遺跡は、古代もですね、住んでいるっていうことがその発掘調査で分かってきまして、他にはですね、津都大塚町遺跡というところで、古代の遺跡が、見つかっています。でまずはですね、その高畑町遺跡、平成18年の調査でですね、今の阪急のガーデンズですね、工事、の時にですね、その、事前に発掘調査をしますよということで、この高畑町遺跡の中のガーデンズの部分を、発掘調査しました。でその結果がですね、奈良時代の井戸が、見つかりまして、これが、ちょっと大きい井戸でした。で井戸はですね、ちょっと大きめでして 1.8 メートルの板材がありまして、こういった木製の板をですね、井の状というかマス状にですね、うまいこと組み合わせてですね、大工作業ですけれども、匠の技と言っていいだろうと思うんですけれども井の状に組み合わせて、井戸を作っていました。でこれをですね、長い名前で難しいんですけれど、積み上げ式横板組井戸と言いまして
、
はい、これ実はですね、以前私どもの館でですね、ミュージアムフェアというところの、兵庫県博が主催となってやらせていただいたところにブースで出してもら、出させてもらったんですね、
はい、
で板を、まあ、大体 1.8 メートルあるやつをですね、コンパクトにまとめまして、はい、3分の1か2分の1サイズに、して、作ったものを子どもたちにやってもらいました実は。そしたら意外にですね、興味津々でやっぱり組み合わせた、こういうふうに組んでいくんだっていうのを移動、こういうふうに組み合わせて、作っていくんだっていうのを古代の技をですね、体感してもらったら結構反響が良かったです。
じゃあその頃から古代人もすごい、ね、はい、うまいこと考えてこう、
そうです、そうです、
板を組み合わせて、はい、その前まではただ単にこう掘っただけの井戸みたいなのが多かったわけですか。
そうです、井戸自体は結構昔から作られていまして、それこそ弥生時代も井戸はあります、でところがですね、この横板式、積み上げ式、私 もう間違ってしまいましたけれども、はい、積み上げ式横板組井戸というものはですね、木の板を使って組み合わせて、井戸を作ってということはですね、素彫りの井戸よりもですね、丁寧な作りをしているというふうなことが言えると思いまして、さらには木を切ってきてですね、そういった部材を加工した、それを、組み上げていくので、まあ、いわゆるちょっと普通の井戸ではないと、いうことで、まあ、ちょっと格式の高い井戸であったというふうに、まあ、研究者の方も一部言われていらっしゃいますね。
ということは、なんか特別な方がそのあたりにお住まいだったという
かもしれませんね。やっぱりそういった井戸っていうのは、まあ、一人の人のためのものではない可能性はありますので、大きな役所的なものとか、あとは、その村の中心となるような井戸とか、そういったところで、公共的に使える井戸なのかもしれませんし、またはですね、たまに祭りの、ものなんですけれども、お祭りの儀式の場にあったりとかしています。
でもなんか西宮で井戸って言われると、なんか宮水の井戸みたいな、
ね、
なんか昔からやっぱりこの水と西宮市っていうのはなんかこうね、深い関わりがあったのかななんてちょっと想像してしまいましたが。
そうですね、楽しいですよ ね,
ね
で、この高畑町遺跡なんか発掘しますとですね、やはり今でも地下水の湧き上がりが多いですね。先週でもお話ししたようにですね、あの辺りはやはり向こう側の、まあ、河川といいますかね、下流のその三角州といいますか、そういうところに該当しますので、発掘しましてもやっぱり水が出ますので、はい、ここに井戸を設けると多分コンコンと湧くだろうというのは分かりますね。
じゃあその格式高い井戸っていうのもなんかいろんな意味で、
はい、
なんかいろんなものを象徴してる役に使われたんだなみたいな、またここから夢っていうかロマンが広がりますね。
はい、
その他にも発掘調査からこの津と大塚町遺跡、ここから何か出ましたか。
はい、実はですね、この津と大塚町遺跡というところがですね、はい、某は、工場跡地になるんですけれども、
広大な今更地になってるところですよね。
そうですね、はいはい、まあ、阪神国道に近い工場跡地といえば、そこだというふうにお分かりになる方もいらっしゃいますけれども、その工場跡地がですね、やはり再開発ということも含めまして、
はい、
その、開発に伴ってですね、発掘調査を、行っていきました。ここ数年ですね、この本当に2年前ぐらいになんですけれども、この遺跡の発掘調査を私がさせていただきまして、
山田さんが、
はい、私がしました、
はい
はいはい、でその時にですね、古代の集落が見つかってきました。
そうなんですか。
はい、本来奈良時代とか平安時代とかって、実はですね、高畑町ではですね、奈良時代の井戸は見つかったんですけれども、集落は見つからなかったんです。不思議なんですけれども、井戸はあるのに建物がないっていうな、ちょっとなんだろうなっていうところだったんですけれども、で今度南のその大塚町遺跡を、発掘調査しまして、二次調査、これ2回目の調査になるんですけれども、そこで、巨大な柱を持つですね、奈良時代の掘立て柱建物というものが、まあ、いわゆる、柱を、複数個建ててですね、それで、作った、建物なんですけれども、こちらが出てきました。 でこれ実は 何がすごいのかっていうとですね、はい、その柱がですね、うん、そのまま残ってたんです。
え、
実はですね、その掘っていきますとですね、はい、丸い穴ぼこみたいなのが出てきまして、その一番奥底のところからですね、うん、木の柱がそのまま出てきまして、当時からその備え付けた状態で、うん、のものが発掘調査で出てきたということ
です。そういう形態で出てくるってのはこれ珍しいことなんですかね。
そうですね、普通はですね、うん、実はやっぱり木も貴重ですし、はい、樹齢こういう幹が太くなるっていうのは時間がかかりますので、うん、再利用するためにですね、また掘って持っていくんですね、他のところに、建築部材としてそれを持っていくんですけれども、うんうん、実はあまりにも太いためでしょうか、うん、直径40センチもあるんですけれども、
40センチったらすごいですよね、
はい、結構あります、
はい、
この40センチの柱をですね、多分上の部分だけをカットしてそのまま持っていかれたと思うんですけれども、うん、下の部分は多分もう起こせなかったんでしょうね、
抜けなかったそれぐらいやっぱりしっかり下に、は
いはい、そういうことです。
埋まってたってことなんですかね、はい、何の建物なんですか。
いやちょっとそこまではまだ分かんないんですけれども、かなり巨大な建物の柱を巨大な柱を持つ建物があるということが分かってきました。
ですよね、直径40センチの柱が何本か。
そうです、そうです、
はい。
で建物の規模はですね、実は残念ながらですね、発掘の調査の中では明らかにできませんでして、うん、発掘調査区 の外にどうやら続いていきまして、うん、分かっていることが10メーター×7メーター以上の、建物ということになります。ですので10メーター×もしかしたら20メーターとか、まあそんなことはないかもしれませんけれども、そういった大きな建物になる可能性もあります、
ね、柱も太いし立派な建物だったんでしょうね、
はい、立派な建物でした。もう私も発掘調査してた時にすごい立派なこう根元が出てきて、うわすごいなっていうのが感じました、
ね、ますますこれは何やってんやろって、どなたかのお住まいだったのか何だったのかな、ね、みたいなね、
はい、
興味が湧きますね。
実はですね、この奈良時代には特徴的な建物なんですね、はい、この建物は奈良時代の典型的な建物でして、はい、建物の軸をですね、うん、南北の方向に、
はい、
東西南北ありますけれども、北南の方角にきちっと合わせているんですね。
へ
え。そのきちっと合わせた環境で作っているっていうのは、何か区画のためなのかはちょっとわからないですけれども、うん、こういったしきたりがあったというのが奈良時代の建物の配置です。
でもこの時代にそのちゃんとした真北と真南が分かってたっていうのは、
分かりますね、はい、
すごいことですね。
そうですね。
へー、じゃあそれに沿ってピシッと建てられていた。
そうです、はい、ですので北やったら兜山の方向ですかね、そういった方向にビシッともう綺麗に建てているというふうな形になります。でまたですね、同じ調査区の中でなんですけれども、まあ、平安の建物も同時に見つかりまして、うん、これは2棟ほどあったんですけれども、はい、付近からですね、これも珍しい遺物になるんですけれども、緑釉陶器と呼ばれる、焼き物なんですけれども、こういったものも出てきました。
緑釉陶器、
はい、
緑の
釉薬の釉っていう漢字を書いて、はい、あとは陶器という、漢字を書くんですけれども、
はい、
読み方としては緑釉陶器という呼ばれるものです。
いわゆる緑色の陶器、
はい、
これどんな形状をしているものなんですか。
形状はですね、お椀みたいな形を想像していただければありがたいんですけれども、
当時はそれでご飯食べたりとか、なんとか水飲んだりとかなんかしてたんですかね。
実はですね、はい、これはそういう風なご飯とか一般の食器ではない可能性が高いです。そうか、
生活容器ではない。
はい、というのもですね、はい、この遺物が出たのは西宮市ではですね、うん、初めてのことでして、
はい、
これはまあ時代の指標となるような遺物です、
うん、
でこの緑釉陶器というものはなんですけれども、うん、まあ、先ほどお椀みたいな形ですよというふうなことをお話しさせてもらって、うん、こういうものが使われていた場所というものがありまして、うん、それが平安時代のですね、都平安京ですよね、 平安京のところで、よく出てきます。あとは奈良の、平城京の近くとかですね、そういったところで出てくるんですけれども、じゃあどこ平安京のどこで出るかっていうと実は貴族の邸宅なんです。こういったところで、まあ、まとまって出土しまして、まあ、いわゆる高級な焼き物というふうな考えで、つまりはですね一般の人たちにはあまり、用いないものですね、ですので、まあ、持っている人があまりいないというふうな位の高い人たちが持っているものだろうなというふうなことが、まあ、想定できますね。
でもその一つが西宮で出た。
そうなんですよ、まあ、ただちょっと残念ながら前景というか関係品ではなくて割れていた部分の一部が出てきたということにはなるんですけれども、こういった焼き物が出るっていうことはその何らかのその京的都的なですね、な生活をしている方がですね、どうやら西宮にもいらっしゃった可能性が、
セレブもいた
西宮、かなりのセレブだと思いますね。
ですね、
本当に京都でしか出ないんですよ。もう京都独占みたいな形なんですけども、それがまあ地方でポツポツと出ることはあるんですが、出るとすれば例えば大きな港ですとか、あるいはその福岡の太宰府のところですね、高岡のところですね、こういった本当に拠点になるところでしか出ないものなんですね。それ
が、まあ、都となんかこうつながっているエリア
おっしゃる通りですね、はい、まあ、それが出たので、はい、私驚きました、
はい、そうなんですか、はい、まさか出るとは思ってらっしゃらない。
全く思ってなかったですね。もうこんなものというとあれなんですがこういうものが西宮市内に出るはずがないと思ってまして、はい、ちょっとこうなんですかね、裏話になるんですが、うん、山田がですね発掘調査で、はい、五田さんこれ今日出ましたということで、はい、デジカメで写真見せてくれたんですが、はい、これは嘘だろうとなんかと間違ってるんじゃないかということで、相手にしなかったんですね、はい、でその頃3、4回その後同じように言ってくるんですけども、はい、全然相手にしなくて、うん、じゃ あ, まあちょっと物見てみようかということで実物を現場まで見に行きましたら、はい、間違いなくレクルート機でしたので
もうびっくり、
はい、まあ、その時点で私山田に謝りました
そういうだから思いがけないものも出土するっていうのも、はい、ちょっとこの面白いところっていうか、そうですね、びっくりするところなんですね、
はい、いやもう全く想像できなかったですね。まさかこれが出るとは思わないものが出たというものです、でこれはこの緑竜陶器もそうですし、それから前の高畑城遺跡のですね、さっき井戸が出たという話がありました、そこから木簡が出たんですけども、これも何度もこの FM でもお話しさせてもらったと思うんですが、木簡も出るとは思わなかったです。でまさかというのが続きますね。さっきの緑竜陶器もそうなんです ね、それは嘘でしょなんか間違ってるんだろうというふうに思いました本当に。
いやでも山田先生、その他にも何か出たんですってね。
そうなんですよ、
おーみたいな、
実はですね、
びっくりするようなものが、
はい、出ましてですね、はい、今回の先ほど緑竜陶器が出たのは2回目の調査の時でして、うん、で今回は今度はですね4回目の調査の時に、今度も私が掘らせていただいたんですけれども、はい、その時に、これはもう言いにくくてしょうがないんですけど、重剣門の軒丸瓦というものが出てきました。
何ですかそれ。
重剣門の軒丸瓦ですね、これ正式名称でこういうふうな呼び方をするんですけれども、この重剣門の軒丸瓦というものは、まあ、いわゆる瓦の一種でして、
屋根を吹く瓦ですね。
そうです、はいはい、お寺とか建物とかの軒に吹かれている瓦の一種なんですけれども、うんうん、それも古代、平安とか奈良時代、白鳳、まあ、飛鳥の時代ですね、そういった時に使われた瓦なんですけれども、はい、これはですね建物の軒先ですね、一番建物のへりのところの部分ですけど、
屋根の端っこのところですね、
はいはい、そちらのところに吹くものを軒瓦と言います、
うん、はい、
でさらにですねその軒瓦に、文様がありますよというふうなことで、うん、その文様と軒丸瓦ということで、うん、なんたら門、軒丸瓦というふうな名称で付けられています。
重剣門っていうのはどんな文様なんですか。
はい、はい、それがですねその文様がですねなんか思ったらしい名前なんですけど、実は簡単な文様でして、うん、3つの丸、円ですね、はい、円を同心円状に配置するものです、まあ、いわゆる三重丸
そうなんですね、はい、平たく言えば、
そうですね、はい、まあ、よくできた人には三重丸つけましょうという意味もあるんですけれども、
よくできた瓦なんだ、
はい、そうなんですよ はい、で三重丸の門がですね、うん、あの浮き出てるような形で、文様として見せるというふうなものです。
合田館長これが出た時も、はい、ザヤンって思われはったんですか？
いや思いました。もうこれも信じられないですよね、というのはあのこの、まあ、重見門柄なんですけども、はい、これ西宮市内で今まで1個も出たことがないんです。
へ
え。であのこれまあ奈良時代のものだと思うんですけども、あの西宮市が含まれますあの古代の向こう郡という地域があるんですが、うん、これは向こう側の下流域全部なんですけども、はい、うん、そこにはその古代の奈良時代のお寺はないだろうと、うん、あのこの重見門瓦というのは大体お寺に使われることが多いの で、
あ
のお寺は多分ないだろうというふうにずっと言われてて、ところがあの芦屋市側の鵜原郡と尼崎側の川辺郡、これにはやっぱり奈良時代のお寺がちゃんとあって、
はい、
あの芦屋市側にはですねこの重見門瓦がちゃんと出てるんですね。で西宮市内ではなぜかそういう、こう奈良時代のお寺を匂わせるものが一つもなくて、向こう郡にはお寺なかったのかなとずっと思ってたんですが、そういうところにこの三重丸の、
うん、
それこそ三重丸なんですが、重見門瓦が一個だけなんですけども出まして、
うん、
で一個だけですので、山田嘘やろとやっぱりそう思いましたですね、でやっぱ物見て、あこれは間違いないと、これ大変なことだなというふうに思いましたですね、
ということはこのエリアというのは本当にやっぱり身分の高い方、セレブが住んでいたエリアということになるんでしょうかね、
はい、そうですね、当時としてはもうあの超高級なあの
住宅地
になるのかもしれませんし、まあ、近くにお寺がある可能性も出てきました。でこういったですね、あの、まあ、この津戸大塚町遺跡なんですけれども、
はい、
まあ、どうやらですね、あの瓦は出るわ、その平安時代の貴族の邸宅から出るようなお茶碗は出るわで、
うん、
まあ、ちょっと普通じゃないなということがだんだん分かってきました。
はい、
でまあ、一概には言えませんけれども、この津戸大塚町遺跡にはですね、うん、この奈良時代とか平安時代の建物が、まあ、先ほど紹介した遺物なんですけれども、こういったものが出てきたということです。で、
うん、
まあ、こういった遺物、まあ、状況証拠の2つの遺物なんですけれども、こういうものが出てくるっていう場所のものはなんですけれども、先ほど館長おっしゃったようにですね、お寺、それもしくはですね、うん、まあ、あの公的な施設、いわゆる身分の高い人の、行政的な、場所ですね、そういった場所の可能性があります。はい、ということはですね、今でいう市役所的なものとか、まあ、あのが、まあ行、まあ、向こう郡を統括するような地域の、中心がここにあった可能性が出てきました。
あそこで今日のタイトルの津戸の古代の役所跡はてなとなるわけです ね、
そうですね。
ただまだこれは断定はできない、
断定できないですね、まあ、あの状況証拠で他にはいろいろ遺物がこういったものがあったら役所じゃないかっていうのは言えるんですが、
はい、
それはまだあの津戸大塚町、高畑町ではなかなか出てこないっていうこと
なんか、これが出たら役所だっていうのは何なんですか、はい、
それを言いたくて今日聞いたんですが
、はい、
あの山田君にですね、これを見つけろという指示を出してまして、
はい、
もうあの緑陶器と重見門出したので、
はい、
もう彼の責任で、あとこれ見つけてくれというのがありまして、実はもうあのその一つがですね、
はい、
牧書土器、あの奈良時代 の、 あの、まあ、平城京を含めですね、あの各地の役所跡にはその、当時の器の、まあ、大体裏が多いんですけども、器にですね、墨で字を書いたものがたくさん出るんです。これはもういろんな意味があると思うんですけども、あの字の練習をしたり、あるいはそれがあの、例えば向こう軍の役所のもんだという、今でもあの、備品にはシール貼りますよね、あれと同じで、あの例えば向こう軍と書くんですよ。で向こう軍と書いたお皿が出れば、うん、もうこれも 100% 間違いなく向こう軍の役所になりますので、まず牧書土器を出せと、これ指令1です、
うん、まだ今現在まだ見つかっていない、
はい、明確なものはまだ見つかってないですね、
はい、
でもう一つが、
もう一つ、
あの硬い、ちょっと難しいんですけどね、
うん、
あの硬いと言いまして、あの当時の役人はあの制服がちゃんと決まってるんですね、制服が決まってるんですよ。こういう格好をしなければならないという、 こう非常に厳格な規定がありまして、
はい、
あの今市役所でもあの上着はちゃんと着なあかんんですけども、うん、それと同じようにこうベルトも決まったのがあるんです、
はい、
これなんか細かいんですけどね。で、ベルトは飾り付きのベルトでして、
うん、
その飾りの質とそれから色であの格式が格が決まってるんですよ。 でその、まあ、どういう核のものが出るか分からないんですけども、石なのかあるいは金属なのか、木なのか分からないんですが、そういう、 こう飾りのことを硬いっていうんですけども、その硬いの破片でも見つかれば、これ役人がそこにいたというのは確実ですから、それも上級役人ですから、そのどっちかが出れば、
はい、
もう間違いないだろうということで、それを見つけなさいという指令を出してます
この発掘はまだまだ続くんですよね、今後も。
そうですね、はい、まあ、続くと思いますので、はい、その宿題ができるかっていうのはもうちょっと先になると思います
でもこれは見つかる可能性はどうですかね、山田先生の勘でいけば。
いや、
ありそうですか。
正直申し上げると、うん、出るんじゃないかなと。
お、そうですか。
出してほしいですよ ね、
ね、は
い、できれば向こう軍と書いたお皿が出ると一番嬉しいなと思うんですが
一番分かりやすくてね、そうですよね、
はい、まあ、期待に胸を膨らみながら発掘調査をします、
うん、そうですね、我々もグッドニュースをお待ちしています。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
津と大塚町遺跡で見つかった建物、掘立て柱建物の柱の直径は何センチでしょうか。
結構、ね、太い柱でしたよね。
そうですね。
さあ、直径は何センチでしょう。これが今週の問題です。先週の答え、そして来週の答えと合わせて3つをお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さて、今日はその熱とのあたりですよね。熱と大塚町遺跡、はい、このあたりはやっぱりかなり重要なポイントだったわけですよね。
山田が申し上げたようにですね、縦にこうなんとなくこう広がりがある村、はい、村ではないですよね。もう多分これ出てるのを見ると町まではいかないんですけども、ちょっと集落とは言いづらい、普通の集落ではなくて、まあ、役所跡に近いようなものと考えて本当にいいと思うんですけども、うん、はい、そういうものがここにボンと座ってると。で、これ南北は多分1キロ超える大きさじゃないかと思いますので、北の端の方に、まあ、今のガーデンのところに奈良時代の井戸跡があって、周り何にもなくて、で南の方にそれに向かってですね、南北にちゃんと向かったきちんとした建物が、大きな建物があると、直径4センチの巨大な柱の建物があるということになりますから、そういう、こう風景を想像していただくと、かなり広い範囲でやっぱり一定の区画があって、できちんと建物を配置しているというのが想像できるんじゃないかと思いますね。
そうですね。で
もっと言いますと、この南の方に港があって、そこからいろんなものを陸揚げして、でまた別のところに運んでいくというような機能もこの辺りにあったんじゃないかというふうに私は想像しているというところがあります。
じゃあもう本当に古代から脈々とこの辺りは、はいはい、その栄えていたというか、ね、人々の営みが繰り返されていた、はい、かなりの重要ポイント、
中心ですね、それも、はい、重要な中心ということになりますね。
よくわかりました。西宮遺跡の秘密、今日もいろんな秘密を教えていただきました。どうもありがとうございました。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館の学芸員の山田悟先生、そして館長の合田重信先生にも、いろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。